第5章、開業集客経営で長く成功する秘訣。1、元手を出さない、赤字を出さない。ある朝、いつものようにクライアントの先生から届くメールをチェックしていると、半年前に茨城県つくば市で整体院を開業したばかりのリーフ治療院根本さんからのメールが届いていました。いつもお世話になっております。3月のご報告をさせていただきます。3月の売上は今まで一番良い結果となり、118万円でした。2回目リピートも 100% で継続していただいております。今後も継続してブログ追加、記事更新、喜びの声の追加を行い、ホームページの充実を図っていきたいと思います。根本さんは以前別の治療院でスタッフとして働いていたのですが、技術力も上がってきたため、前々からの念願であったご自身の治療院をオープンしました。開業から7ヶ月目までの経緯と売上を記載すると、2017年8月治療院オープン、集客スタート。2017年11月開業3ヶ月目、月商77万円。2017年12月開業4ヶ月目、月商93万円。2018年1月開業5ヶ月目、月商106万円。2018年2月開業6ヶ月目、月商108万円。2018年3月開業7ヶ月目、月商118万円。開業数ヶ月でこの軌道の乗せ方は非常に優秀です。根本さんは本書でこれまで説明してきた第1章から第4章の内容を忠実に実践いただいたケースです。さらにこの章で説明する治療院経営10の秘訣についても深く学ばれていました。あなたも無理のないペースで参考にしていただければ幸いです。治療院の開業集客でこれだけは意識しておくと長期的に失敗することがないというポイントがあります。それは次の2つです。1、元手を出さない。2、赤字を出さない。1、元手を出さないがどういうことかというと、私のクライアントさんは開業時自宅で治療院を始めたという方が多いのです。というのも、整体や治療院は施術ベッドが置けるスペースがあれば仕事はできてしまうので、大きな初期投資は基本的に必要ないのです。治療院のような店舗ビジネスで一番大きなリスクは何かというと、閉院するだけならまだ良いのですが、大きな借金が残ってしまうことです。食べていくために始めた治療院が結果的に大きな借金になってしまったら元も子もありません。ホームページのようなウェブ集客も最初からあまり高額なお金をかけない方が良いでしょう。ウェブは無料でできることがたくさんあるので、業者さんに頼むのはある程度利益が出て業績を加速したいときに依頼することをお勧めします。また治療院を長くやっていく上で大事なのが、2、赤字を出さないということです。すごくシンプルな話なのですが、入ってくるお金、売上より出ていくお金、経費が少なければ赤字にはならないので、経済的な理由で閉院することはありません。また施術スキルアップのための自己投資や広報マーケティング活動にかかる費用も基本的には利益から出していけばまず失敗することはありません。いわゆる無借金経営という方法になります。特に治療院は材料費がかかるわけではなく、体一つが資本なので、やり方によっては大きな利益につながります。私のクライアントさんで 開業10年で月商300万を超えたある整体院の方は、いまだに自宅で治療院をやっています。それだけ利益が出ていればテナントを借りたらどうですかと言われたこともあるらしいのですが、徹底して固定費の削減に努めているようです。もちろん、接骨院や整骨院の方はテナントを借りるのが常識かもしれませんが、最近は柔道整復師免許を持つ方が自宅で整骨院を始めるケースも増えてきました。どんなケースでもご自身に合ったスタイルで経営していただきたいですが、1、元手を出さない、2、赤字を出さない、この2点は強く意識していきましょう。2、開業前から集客の準備。オープン直後は声を集める。開業後のリスクはお客様が来ないこと。この問題を回避するために、店舗内の準備はもちろん、集客の準備はオープン2、3ヶ月前からやっておきたいところです。富士接骨院グループの中村さんは、新店舗オープン1ヶ月前にはホームページ公開をすでに終え、チラシもオープン前にたくさん配布しました。また、院の存在を知ってもらうために、施術料金をほぼサービスするような形式で体験会を行ったそうです。オープンしてからの集客ではタイミングとして遅いことが多いので、可能であればオープン3ヶ月前からホームページやチラシの準備をしておきましょう。独立企業はよほどの集客力がない限り、最初の1、2年はまとまった収入を得ることは稀で、施術料金をサービスするなどは当たり前、目の前のお客様にノーリスクで喜んでもらい、ひたすらお客様の声をいただけるよう頑張る時期になります。飛行機の離陸を思い浮かべてみてください。飛行機は基本的に向かい風に向かって滑走路を走らないと離陸できません。そして最もエンジンを吹かすのは滑走路を走っている時です。一度離陸してしまえば、あとは上昇気流に乗るため少しの燃料で飛ぶことができます。1、飛行機出発前イコール開業3ヶ月、開業前3ヶ月、ホームページ、チラシなど集客の準備。2、滑走路で向かい風を走る、イコールオープン1年から2年、ひたすら実績、体験談を増やす。3、上昇気流に乗る、オープン3年目以降、コツコツとホームページを育てる。そして長期的には第1章でお伝えした何らかの分野で地域一番店になることを意識していただければと思います。3、なかなか集客できない時のテコ入れと軌道に乗せる方法。開業して1年から2年は体験談、お客様の声を集める時期になりますが、そもそも最初は体験談を集めにくく、ホームページからの問い合わせも少ないことが考えられます。そんな時は初回お試し体験コースを用意しましょう。具体的には初回のみ通常価格の半額ないし低価格で提供するということです。私の母も最初はこの方法をとっていました。通常60分6000円の整体が最初の1、2年は初回半額。このようにするとホームページからの反応は増えます。価格重視のお客様が集まってきてしまうという性質はあるものの、開業間もないうちはお客様を選ぶわけにもいかず、1日5年以上施術するような日もありました。施術の予約でいっぱいになるまではホームページ上で少し価格を抑えた初回体験コースを用意すると良いでしょう。徐々に体験談が集まってきたら、ホームページの成約率も上がってくるので、初回お試しコースの廃止やメニュー価格の見直し、施術時間の効率化などを無理のない範囲で検討していきます。 なお保険型から自費保険対応外の治療院に移行する際の施術価格をどう設定すればいいかという相談をよく受けます。この点についてはスタート時3000円から5000円くらいを推奨しています。特定の部位に特化した整体であればもっと価格を上げても大丈夫です。そして施術予約がいっぱいになってきたら値上げを検討しましょう。また予約件数が増えてきたタイミングでスタッフさんを雇う手段も検討に値します。自分の代わりに施術に入ってくれる施術スタッフさんを育成するのも良い手段です。空いた時間は集客や経営などそのお店のトップにしかできない仕事に集中して時間を効率的に使っていきましょう。ただし雇用は思った以上にリスクが伴います。一時集客がうまくいってもそれが何年も続く保証はありません。パート契約でも一度雇った人に辞めてもらうのは相当なエネルギーが必要です。184ページで赤字を出さないということを述べましたが、はじめは会計から集客、ホームページの調整、顧客フォローまで全部一人でやってみることをお勧めします。どうしてもできない部分は外注のスタッフさんに任せるなど、できるだけ身軽な経営がリスクなく長期的には良いかもしれません。私のクライアントさんでグループ展開で成功している方も多数いらっしゃいますが、いずれも最初の10年は一人治療院として全てを自分でやっていたという方ばかりです。ぜひ最初の数年間は一人治療院としてできるだけ利益率を大きくしてください。 4.10 年以上続く治療院の共通ポイント。ここでは開業後10年以上安定して経営に成功している治療院の特徴を見ていきます。10年というスパンで見ると当然売上の浮き沈みがあります。毎年毎年売上が上がるケースは非常に稀です。むしろ現実は残酷で10年後に存続しているケースは1割もないというデータもあるぐらいです。その原因は何かというと院長先生のモチベーションダウンが一番の原因とのこと。創業時の思いが大事というのは本当のようです。モチベーションに関連して意識していきたいのは売上が一時的に上がっても下がっても一喜一憂しないことです。というのも治療院の数はここ数年でどんどん増えており、昨年は業績が良かったのに今年はさっぱりなんてことも可能性としてはあるからです。その度に気持ちが上がったり下がったりしていると精神的には10年持ちません。私が個人的にお勧めしたいのは1日10分自分だけの時間を持つことです。最近ビジネスマンの間でも流行っているマインドフルネス、瞑想、座禅などですね。今ここに集中して心を整えましょう。ここで福井市で自費の整体をされている前田接骨院の前田さんの事例を紹介しておきましょう。前田さんは開業して20年になるのですが、その間集客で悩む時期も当然あったそうです。しかしここ数年の業績の伸びは顕著で、ホームページのブログの記事はなんと800記事を超えるほどに育ちました。すると地元福井市では生態系のキーワードで何を検索しても前田さんのホームページが出てくるという状態になっています。それも前田さんが売上の上下動に対して多少の一喜一憂はあったにせよ、その都度目の前のやるべき仕事に淡々と対応してきた結果です。このように10年以上のスパンで治療院を経営していくとなると、多少のことではびくともしない平常心が必要となります。ちなみに前田さんは現在もブログをコツコツ書き続けています。やはり継続することに勝るものはないと感じた次第です。 5. 奇跡の V 字回復事例。 仕事のコツはスピード。埼玉県川口市で自費の整骨院をしている瑞穂整骨院の杉山さんは、複数店舗を構えるグループ院ですが、社内にウェブに強いスタッフさんを1名雇い、本格的なウェブマーケティングに力を入れています。このスタッフさんが優秀な方で、ホームページの修正をほとんど当日のうちに、比較的ボリュームのある修正でも 2,3 日で終わらせてしまいます。その結果、ホームページからの問い合わせが年々増えていき、今では施術が間に合わないほどの盛況ぶりだそうです。私もいろいろなクライアントさんを見てきましたが、仕事の内容はともかくとして、処理能力が反応が早い方は成功する確率が上がっています。ホームページの修正などがその最たる例。半年ぐらいホームページのメンテナンスが滞っているといったまずいケースにはならないようにしたいものです。ウェブ集客はスピードが命です。一人治療院であれば、できればご自身でフォローをし、複数のスタッフがいる大きな治療院であれば、ウェブに強いスタッフさんを一人育ててフォローすると良いでしょう。一人治療院でもグループ院でも、仕事のスピード感は利益に直結します。次に紹介する事例は非常に稀なケースですが、一見に値するので、ぜひシェアさせていただきたいと思います。清瀬市で自費の整骨院を経営している高橋さんとはかれこれ 4,5 年のお付き合いになるのですが、実は最初の治療院で集客に苦労されたのです。というのも、初めて相談を受けた時は横浜駅のすぐそばで開業し、ホームページ集客を始められたものの、広告費も非常に高く、テナント料も高いため、このままではまずいということで、撤退を一時段として提案したのです。幸いどこで開業しても良いという状況だったこともあり、高橋さんはすぐに撤退の準備をし、数ヶ月後には全く別のエリアである今の清瀬市に移転してしまいました。その後、以前と同じくホームページ集客を行ったところ、反応が良い方向に変わりました。今ではスタッフさんが複数名いるにもかかわらず、施術の予約がいっぱいになるほどの大盛況です。店舗ビジネスのため、なかなか容易にできないところではありますが、スピード撤退も手段の一つと考えると良いでしょう。エリアを変えると劇的に反応が変わることもよくあります。6、治療院の求人・人手不足を解消するには。集客が成功し人手が足りないと感じた場合の求人方法としては、アナログの手法とオンラインの手法があります。アナログの王道は新聞の日曜版の折り込み広告など、紙媒体の求人広告に掲載することです。コストは媒体によってまちまちで、成果報酬のケースもあります。一方、オンラインとして最近では治療院専門の求人サイトも登場しています。富士接骨院の中村さんの場合は、求人専用のサイトを作って広告を出しています。このようにオリジナルの求人ウェブサイトを作って PPC 広告を出すのも有効です。私のクライアントさんはこの方式を取る方が多いですが、治療院で出向しているケースが少ないためか、他の紙媒体などよりも良い結果が出ている傾向があります。また富士市の春風鍼灸接骨院の矢森さんは、柔道整復師の専門学校との連携を密にしているとのこと。専門学校の就職説明会に参加するということですね。年に何回か開催されているそうなので、まずは説明会に参加してみると良いでしょう。7、テレビマスコミから出演依頼をもらう方法。福岡市早良区の富高さんは、 地元で自律神経に特化した整骨院をご夫婦で営みながら、施術の講師としても全国規模で活躍されています。そんな富高さん、長年の施術実績が認められ、NHK から講師を依頼されることに。そうしたオファーはどのようにしてもらえたのか、先日こんな会話をしました。杉原、NHK から講師依頼があったそうですね。どうして選ばれたのでしょうか。富高さん、担当の方がウェブで治療院のホームページをいろいろ調べていたそうです。決め手は豊富な施術実績とセミナー講師実績が載っていたからとおっしゃっていました。ホームページに施術実績と講師実績をしっかり掲載していたということですね。実績は分かりやすい形でどんどんアピールしていきましょう。テレビに出演する事例は他にも増えています。仙台でパーソナルトレーナー兼整体師として長年活躍されている田代さんは、地元仙台では誰もが知っているローカル老舗番組に出演したほか、仙台市公認のセミナー、最近は大企業の研修講師としても活躍しています。こちらもテレビ局担当者が仙台体感で検索したとき、田代さんがコツコツ書いていたブログ記事を見つけ、それがきっかけで出演依頼に至ったそうです。治療院ではありませんが、全国の有料石材店さんを紹介するお墓案内センターの寺田良平さんは、お墓のスペシャリストとして毎年のようにテレビに出演されています。寺田さん曰く、一度出演すると頼まれやすくなるとのことです。このようにセミナーの講師実績やメディア出演実績があれば、積極的にホームページに掲載していきましょう。8、自社商品を開発してクロスセルに成功した事例。東京で産後の骨盤矯正事業をされている平林英二さんは、産後のお母様を対象に出張整体事業を営んでいます。そうした中で、産前産後のお母様が体に良いものを探しているということを知り、なんと専用の青汁を開発しました。青汁は妊婦さんも飲めるようにノンカフェインにしたり、オーガニック材料を厳選したりと、かなりこだわって作られたそうです。これはマーケティングとしてはクロスセルという販売方法になります。ハンバーガーショップでいうと、ついでにポテトはいかがですかというものですね。施術に満足したお客様は、さらに良いものはないかと常に探しています。そうした時、こんなものもありますよ、ご一緒にいかがですかと提案できる商品を用意しておくと、さらにライフタイムバリューが上がっていくことになります。やりやすいのは健康食品、サプリメント、ハーブティー、クリームなどになります。また平林さんのように完全自社製品の場合は、価格を自由に決定できます。長期的な販売を考えると自社製品がおすすめです。しかし、ある程度初期投資が必要なことが多いため、スタート時は仕入れが簡単な商品から始め、物販に慣れてきたらリスクのない範囲で自社商品にもトライしていきましょう。整体院での物品販売のコツ。多くのケースでは、初めから正規のお金を出して消耗品を買おうとする人はなかなかいません。また販売側、かっこ整体院側がセールスをすればするほど、今の時代はお客様が逃げてしまうリスクもあります。そこで無料サンプルを配ることをぜひやってみてください。治療院側もお客様側にも負担なく良い関係を構築していくには、この無料サンプル方式をぜひ試してみてください。サンプルを受け取った方の何パーセントかは気に入ってくださり、お金を払ってでも継続しようという方が現れるはずです。9、 自分のメディアを持つ。第4章でもご登場いただいた大阪で膝痛専門の整体院をされている豊田啓太さんは LINE 公式アカウントのほか独自配信のメルマガも持っています。その読者数はなんと200人以上です。治療院の集客という意味ではほとんどのケースが検索エンジンからの流入、あるいは知人の口コミ、チラシなどの媒体から来ています。そうしたケースが主流派の中、 LINE やメルマガのような複数の読者に一斉にメッセージを送れる媒体を持っているのと持っていないのでは、業績に大きな違いが出てきます。例えば新メニューの体験コースを案内する際、ホームページだけに掲載するより LINE やメルマガで紹介できれば最初の集客がとてもスムーズになります。そしてここからは上級テクニックなのでできなくても大丈夫な話にはなりますが、豊田さんは通常のメルマガの他に一度登録するとその後自動的に決められたメッセージを配信するステップメールという機能を使っています。例えば膝痛を自分でメンテナンスする方法という内容のメルマガを登録後から1日後、3日後、5日後に自動で送るようにするシステムです。送るメッセージはあらかじめ設定しておくことができます。ステップメールという機能自体は2000年頃からのウェブマーケティングではよく使われているのですが、治療院さんで上手に活用しているのは非常に稀なケースです。紙のニュースレターは毎月発行しなければなりませんが、電子版のニュースレターであるメルマガでステップメールを使えばほとんど手間がかからずにお客様に満足していただける案内を出すことができます。ステップメール自体は各社いろいろなサービスがありますが、月額数千円から1万円程度で運用できるので、もし興味がある方はこちらにもトライしていただくと良いでしょう。10、整体院開業を成功させる最後の裏技。最後に冒頭でご紹介したリーフ治療院の根本さんのちょっと怪しい裏話をご紹介したいと思います。実は根本さん、半年で月商100万円という目標を前々からイメージしていたそうです。具体的には A4 の紙に目標を書き、壁に貼っておきます。そしてその目標を毎日読み上げては達成している自分をイメージしていましたと話します。そんな中、2017年11月に私のクライアントさんが東京で集まるセミナーを開催した時、根本さんも参加されていました。そこである一人の目標達成を参加者全員で応援するというグループワークを行ったのですが、根本さんはこのグループワークに真っ先に立候補されました。そして参加者の先生方からいろいろなアイデアが出され、皆さんに応援されて実践していくことになります。グループワークの参加者からの協力もあり、根本さんは見事目標を達成されました。私自身、自己啓発本が好きでよく読むのですが、このセルフイメージを構築しておくというのは非常に大切です。これができていたからこそグループワークに躊躇することなく一番に立候補し、チャンスを自分のものにできたのかもしれません。この本をお読みのあなたも今すぐ紙に具体的な目標を書いて壁に貼っておきましょう。そして毎日眺めては読み上げて、目を閉じて静かにイメージしてみてください。するとチャンスが目の前を通り過ぎた時にとっさに手が出て自分のものにすることができるかもしれません。いえ、この本を手に取ったあなたはもうすでに成功のチャンスをつかんでいるはずです。第5章のまとめ、最初から高額なお金をかけないようにする。自己投資や広報の費用は利益から出す。 ホームページ等の準備はオープン3ヶ月前から。最初の数年間は一人治療院で利益率を大きくする。1日10分は自分だけの時間を持つ。スピードが命。処理能力や反応をより早めるようにする。実績は分かりやすい形でどんどんアピールする。 LINE やメルマガのような自分のメディアを持つ。